先週から三位一体の神様の第三位におられると言われている聖霊について勉強を始めました。聖霊の働きというものは、父なる神の働き、キリストなる神の働きというものを度外視して語ることはできません。三位、つまり三つの異なる存在というものは、おのおの違った分野での働きをして、一つの目的を達成しようとしているものだからなんです。私たちが第一にしっかりと認識していなければいけないことは、聖霊は神様であるということです。私たちに対して助け主という形で動いてくださってはいるものの、聖霊は私たちの用事をするための召使いのようなものではありません。私たちにとって神様として存在しているということをしっかりと覚えていていただきたいと思います。私たちは聖霊なる神の命令指示に従うしもべとして存在しているということを忘れてはいけないんです。父なる神がことを計画をいたします。で、父なる神が計画したものを現実となるようにキリストなる神がいろいろと動きます。つまり私たちの手に入るように準備をしてくださいます。そして聖霊なる神が力を出して、キリストなる神が準備したものを現実にし、私たちの目にも見えるように、手に取ることができるようにしてくださるんです。今日はこういうところから勉強に入ってみましょう。私たちが聖書を読んでいるときに、実際には聖霊が動いてくださっているものなのに、私たちの方ではそれを知らないでいることが多いということがあるという点を調べてみたいと思うんです。こういう点から今日の勉強に入ってみたいと思う。今一度繰り返します。聖書を読んでいるときに聖霊が動いてくださっているのに、私たちのではそうと認めていないところがたくさんある。つまり私たちの方では読み落としをしている、あるいは読み違いをしている点があるという点なんです。聖霊の存在というもの、聖霊の活動というものは、神様が天と地とを作った時からはっきりとしております。専門的な言い方をいたしますと、三位一体の中で一番初めに聖書でその存在をはっきりとされているのは聖霊の存在です。創世記の一章の一節を見ていただきましょう。創世記の一章の一節ではこう書いてあります。初めに神が天と地を創造した。これはヘブル語でエロヒムという言葉が使われているんですけれども、これは複数形です。だから複数の神が天と地を創造した。その次いきますよ。三位一体の神様が天と地を作ったということになります。地は形がなく何もなかった、闇が大いなる水の上にあり、神の霊は、つまり聖霊は水の上を動いていた。神様がエロヒム、複数形が土地の塵でアダムを作った時に、これは創世記の2章の7節です。その鼻に命の息を吹き込んだと書いてあります。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。命の息と書かれている、訳されているものはヘブル語でもってネシャマという言葉が使われている。神の霊という意味です。そして人は生きたものとなっています。しかもそれだけじゃなくて、神様の方ではアダムを生きたものとした聖霊というものを、アダムに対して生きたものとした聖霊を、同じ聖霊をあなたにも私にも与えようとしております。だからこれは旧約の時代にも新約の時代にも言えることになります。神様の方では私たちに神の霊を与えようと動いている。イザヤ書の32章を開けていただきますと、イザヤ書の32章の15節と16節と読んでみると、これがはっきりいたします。イザヤ書の32章の15節を読んでみましょう。 しかしついには上から霊が私たちに注がれ、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになる。光聖は荒野に宿り、義は果樹園に住む。上からの霊が、つまり神の霊が私たちに注がれるようになるという。どういう理由で聖霊が私たちに注がれるのか。神様の声を聞くことができるようにです。聖書には、ことに旧約聖書には、主が言われた、神が言われたというような表現が使われているところがあちこちにあるんですけれども、質問となるのは、その神というのは三位一体のどの方が喋っている神なのか。旧約聖書時代の預言者、神の人、王様、時には祭司もそうなんですけど、というものがどのようにして神の言葉を聞いたのか。聖書では主がつけた、主が言ったなどと書かれているんだけれども、この主というのは三位一体の誰なのか。私たちの方では往々にして、これは父なる神、あるいはキリストの神だという解釈をするんですけれども、実はそうではなくて、聖霊が語っているんです。証明してみましょう。今のイザヤ書の6章に戻っていただきましょう。イザヤ書の6章の6節から読んでいってみましょう。こう書いてあります。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、これは天使です。その手には祭壇の上から火箸で取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私を使わせてください。すると仰せられた、行ってこの民に言え、聞き届けよだが悟るな、見続けよだが知るな。この民の心は声鈍らせ、その耳を遠くし、その耳を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。八節でもって主の声を聞いたと書いてあります。そして九節ではすると仰せられたと書いてある。ということは、ここからこれだけ読むと、あたかも主と呼ばれる方、父なる神、あるいはキリストの神が誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言った後で、じゃあ行ってこの民に言えという言葉に続くように思われるわけです。どちらかが言ったことに考えられると思う。それでこの9節から始まる言葉はですね、11節まで続きますと、私が主をいつまでですかと言うと、主は仰せられた。町々が荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、そこにもなお10分の1が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木や樫の木が切り倒される時のように、しかしその木に切り株がある。聖なる末こそその切り株。ここまでも実は続くわけです。で、主が、私たちの感じでは父なる神が、あるいはキリストなる神がイザヤに語ったものを記録したという解釈をしてしまうんですけれども、という感じを持つんですけれども、イザヤがこれを記録したと考えられている紀元前758年からほとんど800年後になって、使徒ポーロがここを引用して、で誰がイザヤに向かってこういう言葉を言ったのかはっきりさせております。今一度イザヤ書の6章の8節では、主の声を聞いたと書いてあるんですよ。だけどこの主の声って誰の声か、父なる神か、キリストなる神か、聖霊なる神か。使徒の働きの書の28章を開けてみましょう。使徒の働きの書の28章の25節から読んでいってみましょう。24節からいきましょう。 ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。さあ、ここでですね、先ほどにイザヤを引用してるんですよ。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよう。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。さっきのイザヤの 6章完全に引用してるわけでしょ。ですから承知しておいてください。神の子の救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。ポーロは聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の先祖に語られた言葉はこうだと言ってる。イザヤの6章では主の声がと言ってる。だからこの主は聖霊なる神の声なんですよ。エレミア書の31章を開けていただきましょう。エレミア書の31章の31節から読んでいってみましょう。皆さんまた追っかけて読んでいただきたいと思います。エレミア書の31章の31節から読んでいきます。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの心の中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。このようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。さあ、ここで主の見つけというのは全部で4回あるの、これ分かっていただけると思う。ここでですよ、じゃあこの主と呼ばれている方は誰なのかというのが質問になります。父なる神か、キリストなる神か、それとも聖霊なる神か。新しい契約を成立する、だからこれは父なる神が計画をしているはず、あるいはイエス様がやってるから、これはキリストなる神だろうと考えるかもしれない。聖書を読むとそうではないと書いてあるんです。ヘブル書の10章を開けていただきましょう。ヘブルの10章の14節から読んでいってみましょう。今のエレミアの31章の31節からの言葉を覚えておいてくださいよ。で、今から引用いたしますよ。ヘブルの10章の 14節から読んでいきます。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。その次、聖霊も私たちに次のように言って証しされます。それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼の思いに書き続ける。書きつける。またこう言われます。私はもはや決して彼の罪と不幸と思い出すことはしない。さあ、先ほどのエレミアの31の最後はこれ34節でしょ。これらのことが許されるところでは罪のための捧げ物はもはや無用です。聖霊も実はここでもってですね、原本ではこの新改訳に訳していない言葉があります。私たち以前に言ったように、聖霊も私たちに以前に言ったように、次のように明かしされますという言葉がですね、入っております。つまり前に言った、以前に言ったのは聖霊が言ってるということで証明することになります。こんなふうにして調べていきますと、父なる神が私たちに何かを知らせるときには、父なる神の声ではなくて聖霊なる神の声で私たちに届くようにしてくださるというのが分かると思います。キリストなる神が、よく聞いてくださいよ、キリストなる神が現在天で、父なる神の右の座に座っているイエス・キリストが、つまりキリストなる神、イエス・キリストが私たちに語りかけるときには、 聖霊なる神の声で私たちに届くようにしてくださっているんです。本当だろうかという質問が出てくると思います。父なる神が直接私たちに語りかけることはないというのはある程度理解できるけれども、キリストなる神が、あるいは現在では父なる神の右の座に座っているイエス・キリストが私たちに語りかける時にも聖霊なる神を通して語りかけるということは受け入れられないというかもしれない。イエス・キリストがこの世で神の道を説き、神の愛を人々に知らせていた時にはもちろんイエス様自身の声で知らせております。けれども十字架で私たちのために死んで、サタン悪霊を力抜きにした後に、死から蘇ってからは、3年半この世で伝道していた時のように、イエス自身の声で人たちに指示を与えているのではないんです。だから、例えば、マルコの16章では、15節から始まるところでもって、十字架の死から蘇ったイエス様が人たち、弟子たちに話を語ってる。命令してる。これは主イエスが11人の弟子たちに与えた指示だけれども、この時の声はイエス様自身の肉声ではなくて聖霊を通して言った言葉なんです。信じられます？今まで皆さんそう考えたことないでしょ。あまり突飛なことだから信じられないというかもしれない。もう一ついきましょうか。ヨハネの福音書の21章では、十字架の死から蘇ったイエス様が、弟子たちが湖の奥に船を漕いで行って、魚を取ってる時に、海岸べりに現れてきて、そして、取ってきた魚を焼いて、パンを作って、干して弟子たちに食べさせている。で食事を済ました時にイエス様はシモン・ペテロに向かってこういう質問いたしました。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか、アガパしますか。これはヨハネの福音書21章の15節から始まるところです。この声も聖霊の声です。イエス様の肉声ではありません。ペテロ自身は蘇りのイエス様の姿を見ているかもしれないけれども、耳に入ってくる声は聖霊の声なんです。いや信じられないというかもしれない。証明しましょうか。その次のページを開けていきましょう。使徒の働きの書のところです。読んでいきますよ。一章の一節と二節と読みますよ。こう書いてあります。テロピオよ、私は前の書でイエスが行い始め、教え始められたすべてのことについて書き、身をお選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことまでに及びました。わかります？聖霊の声でイエス様が弟子たちに命令してるんですよ。ついでにこれだけ言っておきましょう。イエス・キリストがアダムの罪以来の人類の罪の贖いをするために十字架につけられた時には、イエス・キリストの個人の意思によるのではないと聖霊が教えております。聖霊に導かれてやったものだと書いてある。ヘブルの9章を開けておきましょう。ヘブルの9章の11節から読んでいきましょう。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作ったものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り永遠の贖しを成し遂げられたのです。もしヤギやお牛の血または雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を 常しえの御霊によって聖霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょう。こんな風にして聖書を調べていきます。実はもっと調べていきたいんですけれども、調べていきます。聖霊がどのような働きをしているのか、今の私たちとどれほど直接密接な関係があるのか分かってくると思います。おそらく皆さんの今までの考えでは聖霊というものの存在はどっか全然関係のない、まさかここまでやると思ってなかったというふうな解釈しかしなかったろうと思います。残念な話です。私たちの方では聖霊とはどういう方なのか、どういう働きをなさる方なのか、よく理解をしていないということ、ここではっきり分かると思う。だからここでこういう質問しましょう。これ大きな質問になります。まず最初の質問は2つあるんですけど、そのうちの1つは、じゃあ父なる神はどうして聖霊を通して私たちに語りかけてくるのか、どうして直接私たちに語ることをしないのか。天のことを私たちに知らせるときに、まあ、コロサイの3章の1節で上にあるもの、天にあるものと呼んでいるものを私たちに知らせようとするときに、どうして聖霊が私たちの心に語るのか、なんで直接語ってくれないのか。実はですね、答えは簡単なんです。聖書を調べますと、父なる神が私たち人間に向かって声をかけた時にはどういうことが起こるのか、はっきりと教えております。もっともですね、旧約聖書では主が言われる、神である主はこう仰せられるなるという表現が使われているけれども、この言葉は父なる神の言葉なのか、キリストなる言葉なのか、それとも聖霊の聖霊なる神の言葉なのか、はっきりとしていないからですね。新約聖書でもって父なる神が人間に向かって声をかけたとはっきりと分かるところを調べていきましょう。全部で3箇所あります。一番最初がマタイの3章の17節、2つ目がヨハネの12章の28節で、3つ目がマタイの17章の5節です。どういうことが人々に起こったのか、まずマタイの3章の16節と17節を読んでみましょう。これは父なる神以外に言えないということは分かると思う。マタイの3章の16節からいくと、イエス様がバプテスマのヨハネから水の洗礼を受けた。そうしてイエスはバプテスマを受けてすぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って自分の上に来られるのをご覧になった。また天からこう告げる声が聞こえた。鳩が言ったんじゃないんですよ。聖霊なる神が鳩の形をしてイエス様の上に降りた時に鳩が言ったんじゃない、天からこう告げる声が聞こえた。だからこれは父なる神以外にないわけでしょ。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。さあこの言葉は誰に言ってるか、これはイエス様に言ってる言葉でしょ。これは私の愛する子だもんだから何も起こってない。ヨハネの12章に言ってます。ヨハネの12章の27節と28節と読んでみましょう。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた。私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。さあ、その時です。このように父なる神が声を出した時に一体どういうことが起こったか。29節、そばに立っていてそれを聞いた群衆は雷が鳴ったのだと言った。他の人々は御使いがあの方に話したのだと言った。雷が鳴ったという感じを受けたと書いてあります。ピケッゴロゴロゴロというあの雷です。 多くの人はこの音、雷の音を怖がります。事実皆さん自身もですね、雷の音いきなり鳴り始めたら怖がるんじゃないかと思う、そういう声が聞こえたと言ってます。3つ目に行きましょう。マタイの17章に行っていただきましょう。マタイの17章の5節で父なる神が声を出してるんですけど、これはどういうのかといったら、イエス様がペテロ、ヤコブとヨハネとを連れて高山に登っていった。でそこでもって父なる神と会った時にですね、モーゼとエリアとも現れてイエス様と話をしている。でイエス様の姿が変わっております。でもんだから5節、彼がまだ話しているうちに、ペテロが勝手なことを喋っているうちに、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。これ天の父の声でしょ。その時どうなったか。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。これが父なる神の声を人間が聞いた時の人間の反応です。雷のように聞こえた。非常に怖がった。だから父なる神が人間に直接話をしたら人間怖がっちゃってまともな話を聞きやしない。怖い方が先です。じゃあキリストの神の声はどうなのか。十字架の死からよみがえって天で神の右の座に座っているイエス・キリストの声はどういうものなのか。先ほど説明したように十字架の死からよみがえったイエス・キリストは聖霊を通して喋っております。だから聖霊を通さない今天にいるイエス様が、キリストの神が直接声を出したらどういう声になるか、どういう結果を生じるか。聖書でそれが書かれているとたった一箇所しかないんです。黙示録の一章です。もちろん黙示録というのはこれはヨハネが予言で見せられた、幻で見せられたことなんですけども、ここからしか判断できない。黙示録の一章の9節から読んでいってみましょう。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえにパトモスという島にいた。私は死の日に御霊に感じ、私の後ろにラッパの音のような大きい声を聞いた。その声はこう言った。あなたの見ることを巻物にして7つの教会、そのうちエペソステミル、前これどかしましょう。12節、そこで私は私に語りかける声を見ようと振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。それらの燭台の真ん中には足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で洗練されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。あなたが滝のところに行ったらどういう音が聞こえるのか、この音だというんです。16節飛ばします。17節いきましょう。そこで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死人のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな、私は最初であり最後であり生きているものである。私は死んだが身をいつまでも生きている。また死とハデスとの鍵を持っている。これイエス様のことでしょ。足元に倒れ死んだもののようになった。これがキリストの神が天から語りかける声なんです。だけど聖霊様が中に入ってくださることでもって、父なる神の言葉を聖霊が私たちに知らせてくれることでもって、キリストなる神の言葉を聖霊が声にして私たちに聞かせてくれることでもって、私たちの方ではその声を心地のよいはっきりと分かる言葉になり、しかも私たちの耳には雷のようでもなく大水のようでもなく愛のこもった声として聞くことができるようになるんです。 だけれどもこの時ですよ、死なる神の言葉をあなたに知らせるものであっても、聖霊の方では死なる神がこう言ったという言い方はいたしません。私はこう告げるという言い方をいたします。どうしてか、三位一体だからです。死なる神、キリストなる神、聖霊なる神は一つだからなんです。そんなこと言ったイエス様、イエス様、聖霊は聖霊じゃないかと言われました。もう少し裏付けしてみましょう。コリント第2の手紙の3章を開けていただきましょう。こんなふうに調べてきて、今まで皆さんが持っていた聖霊というものに関する考えが全部覆されるのが分かったと思うんです。コリント第2の3章の17節を見ていただきましょう。主は御霊です。主は聖霊です。だから聖霊は主です。ほいて主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。それはまさに御霊なる主の働きによるのです。主と同じ形に、同じ形に姿を変えられていく。これはイエス様と同じになるという意味なんですよ。だけど、それをしてくれるのは誰かと言ったら、御霊なる主の働きなんだと言ってる。聖霊の働きなんだと言ってる。聖霊は主ですよ。これではっきりすると思う。さあ、そうしてくるとですね、ここで大きな質問が出てくるんです。じゃあ、三位一体というのは一体何なのか、どんなものなのか。多くのクリスチャンがですね、三位一体という言葉を聞いて、死なる神とキリストなる神と聖霊なる神と三つ違うのがいる、それが一つなんだ、でもはっきりわからない。ある聖書学者はですね、こういう説明をしております。水のようなもんだと言ってる。で、どういうのかと言ったら、水のようなものだから冷やしたら氷になる、硬くなる。普通では水で液体になる。温めたら蒸気になる。気体になる。だから、これが三位一体の神様のようなもんなんだっていう。冷やしたら温めたりする必要があるか。神様は冷やして、冷たくして。神様は冷たくならないんですよ。愛の神様ですから。だもんだから、こういう説明では三位一体のというものを理解しようとするときに、これは私個人の感じですけども、しっかりとした、はっきりとした感じを持つことができないままで終わってしまいます。じゃあ何に比較をしたらいいのか。持っている比較があるんですよ。三位一体というのは何なのか、こう考えていきましょう。太陽と同じだと見ていきましょう。太陽は毎日のように東から昇ってきます。毎日のように確実に顔を出します。時間を決めるもとになるぐらい必ずというほど私たちを身近にいてくれる。太陽は我々に光を与えてくれます。それだけじゃない、太陽は我々に熱を与えてくれる。この地球を温めてくれます。神様は、父なる神は、私たちの肉眼の目でははっきり見えることはできないけれども、太陽肉眼の目たら 目がつぶれんと同じです。いつも存在しているというところが分かります。しかもその存在は絶対的に信頼できる存在です。はっきり言いましょう。すべてのこの地球の上で生き物は太陽が出発点です。私たちの命も太陽が出発点です。太陽がすべての中心です。神様はすべての中心で、父なる神がすべての中心です。だけど太陽は光を出している。イエス・キリストが、キリストなる神が光です。それだけじゃない。太陽はあったかさを私たちに与えてくれる。聖霊なる神が、皆さん自身がはっきりと聖霊なる神と親しくお交わりを持つことができるようになったら、暖かさを感じます。エネルギーを感じる。だから太陽というと、絶対的な存在としてまず見ることができる。全ての中心が太陽だと言える。借金返すのが太陽が中心なんですよ。何月何日まで返せ、太陽が動くから、まあ、地球が回転して太陽が東から昇るんだけど、それがあるからあなたはその借金を返さなきゃならないんですよ。
わかるでしょ。だから太陽が中心なんです。借金だって太陽が中心なんです。あなたの命も太陽が中心です。何十年生きたら死にます。太陽の回転でもって何十年って決まるんですから、全てが中心です。暖かさもエネルギーも力も確率とも信頼のおけるということについても、全て太陽というもののイメージを持ったら三位一体の神様というものが分かると思う。一つで、太陽は一つなんです。だけど三つの違うことやってるわけでしょ、これで。だからこういう考えを持っていただけたら三位一体というのがどんなのか分かると思う。さあここでですね、もう一つこういう質問してみたいと思います。先週勉強したところに戻るんですけれども、先週皆様に思い出していただいた点では、三位一体というものを多くの教会で説明をするときに、あるいは多くのクリスチャンたちが思い込んでいることは、聖霊なる神は三位一体の第三位におられる方であって、父なる神よりもキリストなる神よりも下の地位にいる方であると言って、それを裏付けをするようにヨハネの福音書をいくつも引用している。でそこでですね、質問があるんです。先週私はその御言葉も引用いたしました。それでもって多くの人がこういうふうに言っているということも言った。もしも父なる神もキリストなる神も、つまり今のイエス・キリストも、そして聖霊なる神も神様であって、お互いの間には地位的にも順位がないのならば、同じならば、お互いが同じ地位にいて、お互いに各々分担している分野での働きをしているのならば、ここから質問なんです。どういう理由でイエス・キリストは聖霊のことについて、あたかもイエスの指示で行動するもののように弟子たちに説明をしているのか。例えばですよ、私イエスが助け主である聖霊をあなた方のところに送る、これは先週引用したヨハネの15章の26節です。あるいは私が去っていかなければ助け主である聖霊はあなた方のところに来ない、これ16章の7節です。私、その助け主は私イエスの栄光を表します、16章の14節です。イエスについての証しをする、15章の26節です。聖霊は聞くままを語る、自分から語るのではない、16章の13節。なんでこんなこと言ってるのか、これをさらに質問と思ってきました。どういう理由でイエス様の代わりに聖霊が私たちと共にいる助けの手を出してくれるようになっちゃったのかというまで質問になります。つまり言い方を変えますと、ヨハネの福音書を基盤として、聖霊はイエスからの命令で動くもので、その昔神様の用事をしていた天使のようなものといった感じを受けてしまう理由はどこにあるのか。しかもですよ、その聖霊なる神が神の言葉を書いているんですよ。なのにどうしてこんな間違った解釈をしてしまうのか。こういう角度から考えてみましょう。ペテロ第2の1章の20節では、聖霊が神の人を通してこういうことを書かしました。ペテロ第2の1章の20節ではこう書いてあります。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、自分たちが考え出して書いたことではなく、聖霊に動かされた人たちが神の言葉を語ったのだからです。聖書に書かれているものは全部聖霊に動かされた人たちが神の言葉を書いているんです。つまり聖霊がこの聖書の著者です。その聖霊が、神様がイエスからの命令で動く天使のようなものだと言ったような書き方をするか。ことにですよ、先週に用意いたしましたマタイの福音書12章では何と言ったか。死なる神、神様は天にいる父を汚しても許してくれる。 人の子イエスを汚しても許してくれる。だけど聖霊を汚したら絶対許されない、常しえの罪に定められるなんて言ってる。そういう言葉から判断したら一体どう解釈しなきゃいけないのか。ということになるとですよ、神の言葉、神様の教えを正しく解釈させないように働いているもの、つまりサタンの惑わしによって神の家族の者が間違った考えを持ち、間違った解釈をするに働きかけているということを示していることになるわけでしょ。多くのクリスチャンが聖霊を神様と考えておりません。天使の一人みたいな召使いのようなものといった感じを抱いております。あるいは一つの一個の存在とも見ていない。ちょうど我々人間一個一人一人が違う、個性が違うように精霊は一個の存在なんだと見ていない。感情がある、意志がある、愛があるものだとも見ていない。どうしてか、サタンがどうしてこういう惑わしを持ってくるのか考えたら答えは自然に出てまいります。だからどうしてなのか、これ後ほどもっと細かく言いましょう。それ前に先ほどの質問に戻ります。イエス・キリストは、つまりキリストの神が人の姿をしてこの世に来た方が、どういう理由で聖霊を助け主としてこの世に使わすということをしたのか、イエス・キリストの働きを聖霊と交代させている理由は何なのか。言い方を変えますと、新しい契約の時代をどういう理由で聖霊の時代と呼ぶようになっているのかという質問になるわけです。今がその時代です。歴史的に言いますと、聖霊の時代というものは、それが来るようになるということは今から6000年ほど前に計画をされ準備をされていたんです。三位一体の神様が、エロヒムが我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地の葉を全てのもの、地を這う全てのものを支配させようと考えて、アダムとイブとを作り、この地球を支配させようとした時に聖霊の時代が始まるように準備されているんです。アダムが神様の命令に背き、神様から与えられた地球の支配権を持ったままでサタンの支配に入ったことによって出発しております。神様の方では人類のために、アダムとその子孫のためにいろんなものを準備し、この地上で楽しい生活を送らせようと計画をいたしました。ところがアダムがこの計画を、神様の望みを壊してしまった。アダムから生まれてくるものは誰であっても皆サタンの家族に生まれ、サタンに支配される生活を送るようになってしまったんです。だから神様の方では人類が、つまり私やあなたがサタンの家族から離れて神様の家族に戻ってくることができる道を開かなければいけなくなりました。アダムとイブとに渡した地球の支配権を法律的にサタンから取り戻し、法律的にアダムの子孫たちにもう一度渡すという道を神様の方で開かなければいけなかったんです。アダムが罪を犯した時点で、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神は会議を開いて救いの計画を立てました。父なる神が計画をした、どうやったら法律的に全てを解決できるのか、キリストの神がその計画を現実にする役割を持ちました。人の形をしてこの世に現れ、人間がサタンの支配から抜け出ることができ、罪を犯す前のアダムと神様との関係に今一度戻ることができる道を開くように決めたわけです。準備されたものを聖霊なる神が人類に対して現実にする役割を分担いたしました。創世記の3章を開けていただきましょう。3章の14節と15節と見ていただきましょう。神である主は蛇に仰せられた、これはサタンです。
お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼は、女の子孫はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。そしてこの女の子孫というのがイエス・キリストです。だからイエス・キリストがこの世に生まれなければならなかった理由は2つに要約できます。一つはヨハネ第1の手紙3章の8節で教えている、サタンの仕業を打ち壊すためです。アダムが招き入れた人類の悲劇の後始末をするためです。ほいでサタンが持ってくるもの、人間を苦しめようとして持ってくるものを滅ぼすため、どかすため、これが一つです。で、二つ目には神様が人類のために準備している楽しい豊かな人生を人類が現実にすることができる道を開くためです。永遠という期間、楽しい豊かな人生を送ることができるようにするためです。イエス・キリストは十字架で死んで、十字架の死を通して人類の罪の贖いを完成いたしました。サタンの支配の下にいて宇宙を作った神様の教えに反した生活をしていた旧罪の贖いを完成させております。で、救いの道を開きました。誰であってもそのままの姿で神様のところへ戻ってくることができる道をイエス様が開いてくれたわけです。残るのは人間の方でそのイエス・キリストの働きを認めて自分の救い主と受け入れるかどうかということだけです。イエス・キリストは十字架にかかる日の前の晩に肉体を鞭で打たれ、皮膚が裂け、肉がちぎれ、血が吹き出るようなところを通りながらサタンが持ってくる病気から癒される道を開いております。サタンの仕業を打ち壊し、サタンを力抜きにしています。ほいでサタンを力抜きにしておく権威と力とキリストの体にあなたや私に与えております。サタンが人間に一番恐怖に追い込む死というものにイエス様自身が勝利をしている。人間はというよりも神の家族に戻ってきた者は一時的には霊と肉体とが離れることがあったとしても、イエス・キリストの再臨とともにその霊と肉体とがまた一つになる。ほいてそれから永遠という期間死ぬことのない体になるということももう証明されております。イエス様自身が証明した。しかしつまりですね、人間は神の家族に戻ってきている者は死というものを味わわなくても良いようになる道をイエス様が開いてくれたわけです。だからイエス・キリスト自身が死から蘇るということを実践して見せてくれているんです。イエス・キリストを信じる者は誰でも神の家族の神の子供になれるようにしております。まだあるんですけども、これで割愛しましょう。言い方を変えると、父なる神が計画したものが現実となるようにイエス・キリストが全部を準備した。だからイエス・キリストのこの地上での働きは完成いたしました。今度はイエス・キリストが準備したものを、道を開いてくれたものを私たちが受け取り現実にする時代となっております。これがイエスの復活に伴うペンテコステの時代なんですよ。だから聖霊がこの世に来てイエスが準備したものを私たちの手に入れることができるように動くようになっているんです。旧約聖書の時代にはイエス・キリストがまだ十字架の死を通してサタンを力抜きにしていなかったから、父なる神、キリストなる神、聖霊なる神がおのおの必要な時に必要な働きをしなければいけなかったんです。だから聖霊は助け主としての聖霊というもの、キリストなる神が準備したものを現実にすることができるように力を出してくださる聖霊というものはいつも人間のそばにいたわけではありません。必要な時に主だった人にだけ助けの手を出しております。主だった人というのは預言者です。神様の心を人々に知らせる人です。あるいは神の人と呼ばれている人たちです。王様、祭司の中の何人かもそれにあたります。この人たちには必要な時にだけ聖霊が力を出してくださって、その用事が終わると聖霊はその人から遠ざかりました。 ど真ん中からダビデがどう言ってるか、詩篇の51の11節を見ていただくと分かるんですけど、あなたの聖霊を私から取り去らないでくださいと祈りをしている。どうしてか、必要な時にだけダビデに聖霊が下って大きな力ある技をするけれども、その聖霊がまたダビデから離れてしまうからなんです。神の人エリアはどうだったか、聖霊に導かれて聖霊に力を出してもらっている時には、3年半の間雨を降らせないようにしてみたり、天から火を降らしたりするような素晴らしい力を出すことができたんだけども、聖霊の力が働いていない時にはどうなったか、イスラエルの悪い王様アハブの妻イザベルからお前の命を取るなどと言ったら、神様に向かって私の命をあなたが取ってください、イザベルが殺そうとしてますなんて神様に頼むような生活をしちゃってる。こういう時代を過ぎてイエス様が生まれたわけです。四つの福音の時代はイエス様が主体です。父なる神が計画したものを現実にし、人類が受け取ることができるように準備をした時代が四つの福音書の時代です。だからヨハネの6章の38節では、これは先週引用したところですよ、私を使わした方、イエスを使わした方、父なる神の御心計画を行うために私は天から来たのだとイエス様が言ってるんでしょ。ヨハネの5章の19節なんていうか、これ先週引用したところです。そこでイエスは彼らに答えて言われた、誠に誠にあなた方に告げます、子は父がしておられることを見て行う以外には自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛し、ご自分のなさることを皆子にお示しになるからです。父が計画したものを私がここでもって実践するように準備をするように動いてんだと言ってことになる。ヨハネの12章では、これも先週引用したところです、12章の49節50節ではこう書いてある、私は自分から話したのではありません、私を使わした父ご自身が私に何を言い何を話すべきかお命じになりました。私は父の命令が永遠の命であることを知っています。それ以外私が話していることは父が私に言われた通りをそのまま話しているんです。父なる神が計画したものを現実にするために、そして人類が手に入れることができるように準備をするためにイエス・キリストはこの世に来たんだから、キリストの神であるイエス・キリストは父なる神が望んでいること以外は何一つするはずがないわけでしょ。しかも使徒行伝の10章の38節と何て言ってるか、このナザレのイエスには聖霊と力とが働いて大きな技を成したと書いてある。聖霊と力とでもってイエス・キリストの目的を達成しているんです。神の計画を達成させているんです。人類に渡すための準備を完了いたしました。新しい契約の時代にはイエス・キリストが十字架の死から蘇って新しい契約を成立した死からは、イエス・キリストの方で人類のために準備をしなければいけないものは何一つないはずなんです。全て必要なものは十字架を通して準備されております。だからイエス・キリストは神の右の座に座って今休んでいるんです。それだけじゃない、ヘブルの10章では何と言ってるか、ヘブルの10章の12節と13節とではこう書いてあります。しかしキリストは神罪のために一つの永遠の生贄を捧げた後、神の右の座につき、それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。さあ、ここでなんで12節でキリストという言葉になってるか、もう皆さん分かると思う。キリストの神が父なる神の計画を実行した、そしてそれが全部終わったから、今父なる神の右の座に座って、その敵が自分の足台となるのを待ってる、我々地上にいる人類が現実にするように聖霊様の働きを待ってるんだと言ってるわけでしょ。ヨハネの福音書の意味をもうちょっと調べてみましょう。聖霊なる神をイエス・キリストのしもべみたいに解釈するの正しいかどうか調べてみましょう。まずヨハネの14章の26節見ていきます。こう書いてあります。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方に全てのことを教え また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私イエスがあなたに話したすべてのことを聖霊が思い起こさせてくれる。何を言ってるか、イエスがどういう目的でこの世に来たという説明をしたのか、聖霊が思い起こさせてくれる。イエスがどのようにしてサタンに勝利したのか、そしてその勝利の権威と力とあなた方に与えているという事実を聖霊が思い起こさせてくれる。あなたに何か必要なことが起きたときに、イエス・キリストはどのようにして必要を満たしているのか、聖霊が思い起こさせてくれる。そしてその聖霊の導きの通りにあなたが信じて行動を取れば、私イエスがあなたのそばにいた時と同じような結果を生み出すことができるということを教えてくれると、イエスもここで言ってるんでしょ。つまり言い方を変えたらですね、今までこのイエス様の言葉の解釈が間違ってたんですよ。言葉自身が間違ってるんじゃありません、解釈が間違ってます。ヨハネの15章の26節見てみましょう。私が父のもとから使わす助けの人、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。そのわけじゃないですか、聖霊があなた方の中で力を出すときに、私イエスについて証しをする、イエスキリストがどういうものを十字架で準備したのか、あなた方に教えてくれる、証ししてくれる、分かるように説明してくれる、その証に基づいてあなたが準備されているものを一つ残らず現実にすることができるということが分かるはずなんです。でしょ。じゃあ16章の13節でいきます。14節でいきましょう。しかしこの方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。私のものを受けてあなた方に知らせる、当たり前じゃないですか。父なる神が計画をし、私キリストなる神、イエスキリストが現実にするように準備したものを受けて、今度はそれをあなた方がどのようにすれば現実することができるのか知らせてくれるとイエス様言ってるんですよ。イエス様のしもべとして仕事してるんじゃないんですよ。知らされた通りにあなたが行動を取れば、あなたは私イエスが準備したものを手に入れることができるとイエス様これ言おうとしてるんです。一つの例を挙げましょうか。あなたの救い、生まれ変わりです。あなた自身は自分が生まれ変わりをしているということを証明できるか、どうやって証明するか。あなたが生まれ変わりしてる、証明してごらんなさい。証明書があるか。証明書があるわけじゃないでしょ。まあ教会によるとですね、いわゆる受洗式に出ましたなんて証明書を発行するところがあるけれども、あれはただの紙切れです。それで生まれ変わりをしたという証明になるか、だったらこの世での生活が終わったら天国に確実に行けるという保証を持ってるか、その紙切れで持ってこないでしょ。だったらその保証じゃないわけです。だったら東、お前保証があるのか。あります。私の中に宿っている聖霊様が保証です。私はあなたにその保証書、証明書を見せることはできない。だけれども私は救われている、生まれ変わりをしていると保証を持っている、私の心の中に聖霊がそのように保証してくれているということができます。コリント第2の手紙の5章の1節から読んでみましょう。聖霊様がなかったらこの保証はありません。コリント第2の手紙の5章の1節から読んでみましょう。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。これは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、この肉体の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことを叶うものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。 もう一ついきましょうか。エペソの一章にいってみましょう。エペソの一章の13節と14節と見ていただきましょう。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光を褒めたたえられるためです。もう一つ、これだけのことを時間がないから大急ぎで説明しましょう。悪霊の追い出しをするときに、悪霊が暴れ出したら5人分10人分の力を出す。これは後ほど皆さんに証明できると思う。実際に出します。それが分かっているのに、私の方ではですね、一人でもって平気な顔してその悪霊の追い出しをいたします。で、暴れ出されたら怖くないか、よく聞かれます。少しも怖くありません。たとえ暴れ出したって、5人分10人分の力を出すようなことがあったって、私は少しも怖くない。どうしてか、私の中に宿っている精霊が力を出してくれるということを私は知っているからなんですよ。この保証は免許証みたいに、あるいは契約書みたいにあなたに見せることはできません。だけれども私の心の中では、その保証となっている精霊が力を出してくれるということを私は知っているから、少しも怖くないんです。事実、必要な時には力を出してくれています。これが聖霊なんですよ。まだあるんだけれども、これだけのことを説明しようとしても時間がないからですね、これでやめておきましょう。こういう点でもって、ここまでで皆さん分かっていただけると思うんだけども、聖霊の存在というもの、聖霊の働きというもの、ひょっとしたら今まで持っていた概念から完全に新しいものに切り替えなければいけないものになってきてるんじゃないかと思うんです。先週私が皆さんに言ったように、私自身がこれを勉強した時に驚いた。ここまで知っていなかった。だから皆さんに早く分かってほしくてですね、これいうわけです。来週もっとその先を続けてみましょう。聖霊様というのはどういう方なのか、どういうふうに働いてくれるのか、どういう時に力を出さなくなるのか、どういう時に悲しむのか、この理解ができてくると、クリスチャンとしての人生に違いが出てまいります。光が見えてくる、楽しみが見えてくる。今までと違う角度からイエス様というものを見ることができるようになります。もっとイエス様と親しくなれる。聖霊様は神様なんです。どうぞそれを忘れないでいただきたい。今までですね、神様として取り扱っていなかったかもしれない、あるいは心の中にどっか何か私たちのために動いてくれる、まるで召使いみたいなもんだと思っていたかもしれない。イエス様の下の子分で動いてくれるもんだと思ったかもしれない。こっちがボスだと思ったかもしれない。とんでもない。私たちの神様です。だけれども私たちのそばにいて動いてくれる。だからこの聖霊様の働きがはっきりと分かりますと、祈りも変わってまいります。今までの祈りは正しくない祈りがたくさん出てくる。変えなければいけないものがたくさん出てまいります。できたら来週その点にも触れてみたいと思う。そういう観点からですね、聖霊様というものに対しての新しい考えと、この聖書に基づいた考え方というものにですね、これから動くよう一緒に勉強していっていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたの御言葉が真理であり、真理が私たちを自由にすると約束をしてくださっています。どうぞ今勉強しているこの聖霊様のことについても私たちがはっきりと分かるよう、聖霊様が書いた聖書を通して私たちの心の目を開いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。そしてその真理に基づいて私たち一人一人が最終的にはキリストの御丈にまで成長できるものとあるよう、聖霊様という方がどういう方なのか、どういう働きをしてくださっているのか、どうした時に聖霊様が喜ぶのか、どうした時に聖霊様が悲しむのか、力を出さないものになってしまうのか、しっかりと私たちが勉強できるよう、これから先も導いてくださいますように、こういうふうなことが祈れることもありがたく思います。イエス様が十字架で死んでよみがえってくださったがゆえにこれができるという点を心から感謝をしたいと思います。どうぞさらに私たち一人一人を導いてくださいますように、この感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して、天のお父様、そしてイエス様、聖霊様、御前にお捧げをいたします。アーメン。